おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの
幸せくるくる、
友達くるくる、
くるくるサンデー。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋ベンの音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋ベン音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りしますベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、皆さんこんにちは、高橋ベンです。
こんにちは、アシスタントの西脇さやか、さあやんです。
はい、新年度で、
はい、新年度ですね。
ここへ来たら、はい、マイクが新しくなった。
そうです、スタジオのマイクやヘッドホンが、
そう、新年度
新しくなりました。年度代わりで、
年度、俺年度代わりが全然なくてさ、いつも人生
そうですよ、年度単位で動かれてるわけ
これほら日付、ね、書いたんだから、ほら、
はい、
日付、
はい、3月27日ちゃんとシールが貼ってあります。
シールが貼ったんだよ。
でピカピカです。
でさ、はい、俺はあの自分で、あ、いろんなものにね、あのかこういうふうに貼っとくといいでしょ、は
い、
新しい、
うん、分かりやすいですよね。
そうそうそう、うん、あの音響機材なんかでもさ、うん、5年ぐらいがね、あの賞味期限になってんだ、ね、今で見たらね、あ、5年過ぎてると使えるんだよ全然、うん、でズボンなんかさ、はい、ズボンに書いてんの俺買った日、
ズボンに買った日に日付を書いてる。そう
そうそう、日付書いてんので、2017年何月何日って書いてた、はい、見る、はい、いいか
何のために過去に行
った
それ。
いや、どのくらい入ったかな。
見た目じゃなく
見た目なんだけども、うん、面白い、俺ね好きなんですよ、あの、いつ頃まで使えるのかな。
なるほど。
もうだいたい安物のジーンズ買うと3年は持たない感じかなってのがあったりして、
履きこなしてね、履き潰すわけですね。名前書くんじゃなくて日付書くんですか。
俺その思い出したよ介護6月、去年6月まで介護やってたから、はい、やるんだ、施設からあのデイサービス行ったりショットステイクと、はい、名前全部に名前書いてくださいって書いて、俺、うん、思い出したくらいね、さ、涙出てくる。俺まだ書いてないからね。新年度、ところで新年度はどうですか、お宅は。は
い、新年度はですね、
もう子育てしてるから、はい、もうすぐそうでしょ、大変でしょ、は
い、最終学年ですね、中3と小6と、うん、あとクラス替えなる4年生っていう感じで、子供はまた新しい生活と節目の年ですね。
大変だ ね、中3だ。
大変なのは子供が頑張ってて、親はあまり頑張ってないから、あまり大変感がいつもない、なるもようにしかならないなと思って。
中3ね、大変だよね、
一般的にはそうです、
ね、一般的に大変だよね、
もうちょっと大変がらないといけない。
いやいや、いいんだけども、いやでも親がぼーっとしてた方がかえって子供って安心するんじゃないかな。
よく、は
い、
よくね、あので学校の欠席連絡忘れちゃったり、塾に連絡しないで塾から連絡かかってきて、あ、行ってなかった、すみませんみたいな。
それがなんか一番ありかもかね、
はい、だからちょっとぼーっとしてるんです、
いいですね、はい、はい、それではちょっとちょぼっとしてると先進まないからね、行きましょう、はい、お便りですね、
はい、はい、3月10日放送分、吹上さんがお話しくださった時のご感想をいただいております。川越市のカオルさんからです。震災を知らない子どもたちの話、気づかされました。たとえ体験していなくても大人たちの気持ちを敏感に察するのですね。大人が真剣に向き合うことは大切ですね、といただきました、う
ん、はい、本当だよね、すごくいい話だったもんね、はい、子どもたちはね本当にいっぱい感じてるんだよね、心の中でね、今日はゲストなんですが、はい、そのいっぱい感じている方をお呼びしました、はい、井上咲子さんです。ちょっとじゃあ、咲子さんのお話をしてもらえて、こんな方です。
はい、ではプロフィールをご紹介させていただきます。井上咲子さんは岩手県遠野市生まれ、臨床育児保育研究会環境部会世話人、新渡戸文化短期大学非常勤講師をされていらっしゃいます。 目黒区立の保育園で保育士として38年間勤務されていました。2014年3月、目黒区立ひもんや保育園園長を最後に保育士生活に幕を閉じられます。現在、子どもの代弁者として研究会や研修会や講演会など多数行っていらっしゃいます。また、遠野アトムのペンネームで詩作、朗読詩、イラストレーターとしてもご活躍中の方です。
はい、それでは井上咲子さんです。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
いやあれもう園長先生退職してから5年になるんだね、
はい、丸5年
丸5年だね、はい、いやびっくりした。
そうです、6年目に入ります。
6年入っちゃったね、はい。もういろいろかつその間も、まあ、あの園長先生してる頃から知ってるんだけどもすごいんだよ。あの本4冊出してて、でね、すごいのはね、スマホで文章書いてんだよ。これほらここに今、佐古さんが出した本があるでしょ、保育士という生き方。これスマホで写るんだよ。これ全部
移動中とか仕事先でもなされるようにっていう感じで、
これがすごい。これバーってやるんでしょ。
信じられ
ない。ね、で、あの園長先生の最後の1年間の時にあの詩をずっと書いて100編ぐらい書いたかな。
そうですね。ね、あっという間に。
でそれを、はい、あの一緒に、はい、CD を出してペンペン草が見つけたっていう CD を、ね、一緒に出されたんだけども、はい、出会ってから10年ぐらいなのかな。
そうですね。
ね、そうですね。
はい、そのくらい経ってますね。
ね、なんかあのいろんな話をすると次から次と出てくる。遠野から出てきてあの人生がすごく面白いの一人出てきちゃうんだもんね、高校生から。あのね、遠野のね、はい、あの名家っていうの、
はい、
そこの出身なんです。すごい遠野で曲がり屋っていうところね、はい、遠野の有名なね古民家があるんだけどね、はい、そこのお嬢様。
オーバーです。メーカーでも迷う家、
迷う
子だったんですよ。
そういうところで育ったんだけど、はい、もう高校の時から一人で東京出てきた。
そうです、
ね、なるほど、
はい。
なんで出てきたの、そうやって一人でって前聞いたんだけども。
実はね、今月14日に花巻市にあのお邪魔するんですけど、はい、中学の担任だった恩師が宮沢賢治の合唱祭にずっとあの参加していて、聞きに来ないって同窓会の時に言われて、今度行くんです、
はい、
でその先生が大学卒業して新卒で、はい、私たちのクラス初めての担任だったんですね。でその時に先生はもう忘れてましたけど、苦労は勝手でも出るもんだって道徳の時間に言った、その言葉にスイッチが入ったんですよね。なので親元から大学、まあ、高校大学行って自分の、なりたい職業に就くっていうことよりも苦労は勝手出る、じゃあ今飛び出そうみたいな、そんなすっごいね単純なきっかけですよ。
でだからさ、こちらは今度ほら中3だよ、うん、そういう面ではそのお嬢様が来年家出て遠野行っちゃうみたいなもんだよ、
う
ん、
逆にね、そういうことですよね、
うん、すごいと思うね。
そうですよね、
うん、言っといたら子供さんに、
う
ん、
そうですね、
苦労勝手でも家出なさいってちょっと大変だよね。そんな、ね、東京来てたんだもんね。親戚行ったよって、
おばが神楽坂に
住んでいたので、神楽
坂で下車さん、芸者
さんじゃないでしょ、はい、
粋な町と、
そうです、ね、
いい町だよね、神楽坂って、ね、
言われてますよね、
うん、はい、それで面白いのはあれ働いてたでしょ、
うん、あの勤労学生をしたんですね、はい、ね、あの保育士の資格取るために、うん、なのでそれがね、実は粋な町がさらに粋でですね築地のね中央卸売り市場の、
はい、ね、ね、うん、
会社の水産会社の経理事務をしていたのですね。
何年やってた
の。3年ですかね、3年4年ぐらいですね。
そういう
なのでそこは 朝の8時から2時の勤務なんですね、
は
い、
うん、
だから朝が早いじゃないですか。そうですよね、だから2時に仕事が終わるって普通ありえないですよねでもそれもすごい今振り返ると美味しいコースだったなって思いますよね。
あの佐古さんと一緒に、CD を出したんですが、ペンペングさん見つけたっていうのをちょっと聞いてもらいましょうか。佐古さん歌ってるんだよね。
恥ずかしいですどんだけ厚かましいか、プロの方と一緒に
くるくる友達くるくるバビブベベンさんのくるくるサンデ
ー。はい、井上咲子さんと一緒に、ペンペングサ見つけた子供の頃の遊びなんでしょ。
はい、
俺男の子だからあんまりペンペングサで遊んだりしなかったけどもどっちかというとお尻ペンペンされた
そうです、ね、そっちの意味のペンペン
子供の頃よとこんな遊んでた。
遊んでましたね。
女の子は、ね、
今でこそ自然に、ね、子どもたちを連れ出そうっていう保育子育てが課題になっているんですけど、うん、私の子ども時代はむしろ物で遊ぶというよりも、もう近所の子どもたちが広場に、誰が、ね、誘うわけでもなく、ね、広場に行くとみんなに会える、うん、行った先々に草花とか、うん、木の枝とか石黒とか隠れ家とかたくさんあるわけですよね、うん、そんなところで、うん、本当に自然発生的に遊びが生まれていって、うん、ペンペン草の遊びも自分たちで覚えたわけじゃなくて、うん、異年齢の交流の中で、うん、お兄さんお姉さんたちが遊んでる遊びを教わって、うん、自分たちもそうやって伝授されて遊んでいく、うん、それを幼い子どもたちが弟妹たちちっちゃい子までも見ていて同じようにこう再現していくって、なんかすごく今振り返るとのどかな景色の中で子ども時代を迎えたなって改めて思いますね。
やっぱり人間が人間らしく育つっていうのはやっぱり環境の中でというか自然環境の中でこそなんか人間として育っていくような気がするんだよね。僕らも子どもの頃ほら山の中で遊んでた人間だから、でそれを今保育の中でね、例えばエドカーレ、僕も読んでて、その読んでると本当に今ほら環境保育のアドバイザーをされてるでしょ、うん、でそれまさにそこだよね、うん、だから子どもの隠れるところを保育園の中に作ったりとか、うん、子どもたちがこう隠れる上の方にちょっと、うん、階段の上の方に子どもがこう横になれるような場所があったりとか、うん、そういうのを作って今やってんだよね、そういう形をね、うん、はい、それがやっぱ子どもたちの居場所作りっていうのかな、どういうなんだろう、そういう今本読んでるとそういう話がいっぱい出てくるんだけども、
なんか今の子どもたちは、うん、私たちの子ども時代と違って大人からこう監視されている、うん、管理されている、うん、コントロールされている中で生活し遊んでいる方が多い、うん、全国的に多いです、うん、自然が豊かであっても外に行かない大人たち、うん、行かせない大人たちの中に暮らしているので遊び力が育たない、うん、遊び力イコール生きる力が育まれていない忘れ物だらけの子ども時代にさせていませんかっていつも思いますね、
うん、はい、旅するしてコンサートで全国を旅するでしょ、うん、でコンサートで小さな公民館とかでコンサートやったりなんかするんだけども、うん、もういろいろこう街歩くとね、遊んでないの子供たちが、うん、外にいない、うん、どっこ探しても子供いないんだよね、うん、でこの間どっかでね公民館で仕込みやって、コンサートの仕込みやってぐるっと横になってたら子供の遊び声笑い声が外で聞こえてて、なんか、ね、そこで遊んでて10人ぐらいで、うん、懐かしかったね、うわこんな時代があったよな俺たちもって、あれがなくなってんだもんね、うん、でもう今それをじゃあもう一回すぐ戻すんだっつってもどうしようもない環境があるじゃない、うん、そこの中で今保育園の中で今どうしようとしてるっていうのがエドカールの本の中にいろいろこう工夫してたりとか、書いてあったんだけどもね、その、本がねすごく勉強になったんだけども、うん、ずっと携わってるでしょ、うん、本はどういうふうに目的で作られたの、あれなんかめんどくさい話、
あれは保育だけじゃなくって子育て中のね、うん、パパママだったり、うん、孫育てのジジババ、うん、だから子供を取り巻く全ての人的環境に、
うん、
そこに向けて発信している雑誌かなっていうふうに思っています、うん、っていうことはやはり日本子どもたちの未来を私たち大人がしっかりと保障していかなかったら、うん、子どもたち今の目の前の子どもたちは夢や希望を描けない、
うん、
諦めることは簡単にしちゃう、うん、だけど自己肯定感がね本当に低い大人たちの中で生活し遊んでる子どもたちはさらに肯定感が低くなっちゃうわけですよね、うん、っていうことは疎外感がいつも自分の身の回りにあるっていうか、うん、そうすると本当に、うん、あ生きててよかったとかね友達に会えてよかったって共感共有することよりもどうせ僕は私はって諦めることをしてしまう、うんまあ、その先にやっぱり何十万も引きこもりの大人たちがいるわけですよね、うん、 元を正していくと子ども時代につながるっていうふうに思っています。
やっぱり子ども時代がなんかあの本読んでてもそう、はい、井上さんの話聞いててもそうだけども、うん、一番大事なのは子ども時代だよっていうのがあるよね、はい、子どもの時に本当に豊かに過ごしたっていうか、どう人間的に豊かに思いっきり遊んで、大人になるために、ね、遊ぶんじゃなくて、うん、子供時代をどう楽しく過ごすか、うん、子供の権利条約だけどもね、今子供が楽しいことが大事であって、何かのために今お稽古事をするとかさ、将来役に立つから、何度か役に立つからどうなる、こういう将来いい仕事につけるからとか、今勉強していい点取ったらどうのこうのじゃなくて、今の子供の時代を大事に生きるっていうのをエドカルを読んでて、まさにこうそこのところを感じるよね、はい、何かのために何かするんじゃないっていう、
そうなんですね。私もね、今高校生対象の講演に呼んでいただいたり、高校生を持つ親御さん向けの講演に呼んでいただくことがあります、先ほどもちょっとつぶやきましたが、なぜ私って高校の先生を呼べばいいんじゃないのって思ったりもしました最初、でも真剣に振り返り考えた結果、見えてきたことは、やはり0歳から就学前の6年間の子ども時代、土台をしっかり据えていない子どもたち、中学で崩れていく、そこでまだ我慢している子どもは高校になってからもう家庭崩壊になるぐらい暴れるという、そういうね、子ども時代の忘れ物をそこまでも引きずっていくっていうことを知らされた機会だったんですね、
これからいいところに入ってくるんだけども、はい、ちょっと来週に回して残念なんだけども、
はい、ごめんなさい、来週もね、
はい、いえいえ、もっといい話ありがとうございます、本当に、来週またこの続きを聞かせてもらいたいと思います。はい、
それでは子どもアナウンスのお時間です。
ベンさんのくるくるサンデー、子どもアナウンスの時間です。
子どもニュースの時間です。2022年のオリンピックから子どもオリンピックが開催されることに決まりました。種目はだるまさんが転んだと氷鬼が選ばれる予定です。皆さん、金メダルが取れるように今から練習をしましょう。子どもニュースでした。
子どもアナウンサーのひろくん、ありがとうございました。
遊べ子どもたち、遊べ遊べ子供は遊べ、遊べ遊べ仲間と遊べ、遊びながら大きくなれ、大きくなって天まで届け、遊べ遊べ子供は遊べ、遊べ遊べ子供は遊べ、遊べ遊べ野山で遊べ、遊びながら強くなれ、強くなって優しくなれ、遊べ遊べ子供は遊べ、遊べ遊べ大人も遊べ、遊べ遊べ子供と遊べ、遊びながら子供になれ、子供になって夢を語れ、遊べ遊べ大人も遊べ。
さんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バービーブーベッペンさんのくるくるサンデ
ー。それでは番組からのお知らせです。
高橋弁音楽事務所の森田です。高橋弁2019年40周年の3つの柱があります。1つ、ラジオ番組を1年間ということと、2つ目、幸せの本 CD を出版します。そして3つ目が、100カ所公演、今70ステージ決定しております。まだまだ皆さんのところに歌を届けたいと思いますので、ぜひお声掛けください。ではその一つのご案内をお願いします。さやん、
高橋弁コンサート in 石川県でございます。 日にちは5月11日土曜日。会場は高松産業文化センター1階中ホール。2時開演です。お問い合わせ、お申し込みは高橋弁音楽事務所。電話番号049-225-7100までお願いいたします。
はい、感想をね、たくさんまだまだ寄せてもらったら嬉しいですね、はい、お願いします。もうそれだけは楽しみで生きてますから、はい、あと人生何にも楽しいことがないね冗談ですけど
そんなことない
はい、じゃあ
この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、ありがとうございました、井上咲子さん、はい、これからいいとこ
そうです、ね、
もったいなかったね。
来週もとっても楽しみです、
はい、じゃあ来週も井上咲子さんのゲストです、それでは、また来週お会いしましょう、ごきげんよう、さようなら。